ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月2日林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、首相官邸において北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会の会長である関口義文十日町市長及び同会の代表者の方々と面会し、拉致問題の早期解決に関する要望書を受領しました。本日はその際の関口会長及び林大臣の発言をご紹介します。まず関口会長の発言をお聞きください。
この拉致問題につきましては、歴代の政権の皆様がまさに政府の重要課題として位置づけていただいて、懸命に取り組んでおられることは十分承知をしているところでございます。しかしながら辰池さんご夫妻、そして曽我ひとみさんが2002年の10月に帰国されて23年経過するところでありますが、この間目に見える進展がないというのは大変残念なことだと思っております。帰国が果たされていない政府認定拉致被害者の親御さんでご存命なのは横田早紀江さんだけとなり、被害者ご自身やそのご家族にとってももはや一刻の猶予も許されない状況であると思います。そして被害者の帰国を願い続けている我々の思いも同様でございます。林官房長官におかれましては、一刻も早く全ての拉致被害者、そして特定失踪者の帰国を求めるご家族の会にお答えいただくよう、政府を挙げて全力で取り組んでいただくことをお願いを申し上げる次第でございます。それでは要望書の項目につきまして、少し触れさせていただきたいと思います。まず1点目でございますが、石破総理が示される強い意思のもとに早期に日朝首脳会談を実現していただいて、主体的に北朝鮮と交渉を行って、横田めぐみさん、曽我三好さんをはじめとする全ての拉致被害者の一刻も早い帰国、そして拉致問題の早期の全面解決を図ること。2つ目といたしまして、大沢隆さん、中村美奈子さん、さらに藤田進さんはじめ特定失踪者などですね、拉致の疑いのある方々の調査をぜひ徹底していただいて、確認され次第皆さんを被害者として認定を行うこと。3つ目といたしまして、米国など諸外国の協力も得ながら、北朝鮮政府に対しまして拉致被害者全員の即時帰国を求める力強いメッセージを発していただきたいということ。最後に拉致問題解決に向けた政府の取り組みにつきまして、可能な限り情報提供をいただき、国民への積極的な啓発に取り組むとともに、私ども地方自治体における啓発等の取り組みにもご支援をいただきたいこと、以上よろしくお願い申し上げたいと思います。
続いて関口会長の発言を受けた林大臣の発言をお聞きください。
日頃から皆様におかれましたこの拉致問題の即時解決に向けたご理解とご協力をいただいておりますことを感謝を申し上げたいと思います。 新潟県、今でもないことですが柏崎市の蓮池さん、ご夫妻、それから佐渡市の曽我ひとみさん、このが皆さんが静かな環境の中で、まあ、平穏な生活を送られておられますこと、これはひとえに地元の自治体の皆様方のご尽力、まあ、そして、住民の皆様のご協力の賜物でございまして、改めて申し上げたことでございます。拉致問題は歴史上の事件では決してなくですね、今なお被害者が自由を奪われ続けている、帰国できない状態が続いている、こういう現在進行形の問題である、まあ、このことをですね、やはり国民の皆様に、認識を深めていただくということが非常に重要であると思っております。新潟県内の各自治体におかれましては、まあ、平素から講演会、映画上映会、まあ、巡回パネル展等々ですね、拉致問題への理解関心を深めていただくための取り組みを積極的に進めていただいているところでございます。今年度は明日新潟市において舞台劇恵みへの誓い、これを政府拉致問題対策本部と共催という形で開いていただくほか、まあ、12月から1月にかけてもですね、映画上映会を開催していただくと、こういうふうに聞いております。特に重要な課題となっております若い世代への啓発につきましては、まあ、政府といたしましても柏崎市、佐渡市などの地元の自治体、そしてご帰国されました拉致被害者の方々のご協力、まあ、こうしたものもいただきながらですね、教員等を対象とした拉致問題に関するセミナー、これはまたその先生方がさらに若い世代に教えていただけると、こういうことだと思います。また先月開催いたしました中学生サミットなどですね、さまざまな取り組みを行ってきているところでございます。さらに中高生を対象とした作文コンクールというのものを行っておりまして、新潟県内の中学校、高等学校からもですね、積極的にご応募いただければというふうに考えております。まあ、こうしたさまざまな取り組みを通じまして、すべての被害者の一日も早い帰国実現を願っておられる国民全体の強い意志というものがさらに広がってですね、より一層大きくなるということ、これがですね、問題解決に向けての力強い後押しになると考えております。拉致問題はもとより我が国の主体的な努力によって解決するべき問題であります。石破総理は日朝間の諸懸案の解決に向けて首脳同士でですね、率直に話し合い正面から向き合わねばならないと、こういうふうにおっしゃっておられます。政府としてもですね、北朝鮮に対してこれまで行ってきたさまざまなルートでの働きかけ、これ一層強めていく考えでございます。引き続き認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて全力で果断に取り組んでまいります。今後とも皆様方のご支援とご協力をですね、よろしくお願い申し上げてご挨拶いたします。よろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北京で行われた中国人民抗日戦争勝利80周年記念行事に、出席をするために、金正恩総書記は9月2日から5日にかけて中国を6年半ぶりに訪問をいたしました。9月3日には軍事パレードを参観すると、そこではロシアのプーチン大統領と共にですね、中心に習近平国家主席を挟むような形で、参観もして、中国、ロシア、北朝鮮の密接な関係というものを印象付けるということができたと、おそらく北朝鮮は それだけで満足していると考えられます。まあ、中国に言わせますと中ロ朝というものを課題に強調したくはないということがありますし、大事なことは中ロ朝の3人の首脳が一緒にいたけれども、その3者の首脳会談はやらなかったと。ここは非常に重要だと。もちろん中朝首脳会談もやり、中ロ首脳会談もやりましたけど、中ロ朝という3者の首脳会談はやらない。それはロシアが今ウクライナ戦争で国際的な非難を浴びてますし、北朝鮮も核開発、ミサイル開発で極めて国際社会から厳しい目で見られていると、まあ、そういう時に中ロ朝の関係を強調するようなことは中国はしたくなかったということであったかと思います。まあ、したがって、北朝鮮も満足、中国もまあ満足というような形になったかと思います。9月3日には金正恩氏はロシアのプーチン大統領と首脳会談を持ちましたが、まあ、そこでプーチン大統領は ロシア関係を同盟関係だと言ってくれましたので、まあ、それだけでも意味があったということになろうかと思います。9月4日には金正恩氏は習近平、国家主席と会談を持ちました。習近平主席との首脳会談は、まあ、6年ぶりということになりますが、そこで、まあ、注目をされましたのは、双方の首脳はですね、国際情勢がどのように変化しても、まあ、中朝関係、中朝の融合関係は変わらないという、まあ、言及をしたことであります。まあ、これは今後アメリカとの関係がどうなるかということが、まだわからないわけでありまして、米中関係は今後緊張するかもしれない。まあ、一方米朝関係、北朝鮮とはアメリカとの関係は首脳会談が実現し緊張が緩和することもあり得る。それも可能性としてあります。そういう変化があっても、でも中国と北朝鮮の関係は変わらないということを、まあ、今回双方の首脳は、まあ、強調したかったということであろうかと思います。また今回の、中朝首脳会談の中で習近平主席は中国が朝鮮半島の非核化を非常に強く望んで支持しているという、まあ、そういう言及をいたしませんでした。まあ、しかしこれも中国の専門家たちに言わせればですね、まずはそのアメリカと、まあ、トランプ大統領と金正恩総書記が会談を持つ可能性が十分にあるし、その中でトランプ大統領は一体非核化についてどういう対応をするのかまだわからないわけですから、まあ、そこを見てから、まあ、朝鮮半島の非核化あるいは北朝鮮の非核化ということについて中国はどういう形を取るか考えても遅くはないと。特に中国が北朝鮮の核保有を認めたわけでも何でもないということを中国の私の話した中国の専門家が強調しておりました。今回の金正恩総書記の中国訪問でもう一つ関心を集めましたのは、金正恩総書記が自分の娘を同行して中国を訪問した、その意図は中国にキム・ジュエ氏と呼んでいる娘さんもです、後継者として認定してほしいということを北朝鮮は考えていたのではないかというような関心は集めましたけれども、 まあ、中国側はこの金正恩氏の娘さんに対しては一切特別扱いはせず、ほぼ無視をいたしました。まあ、ここも中国の専門家にはそれは当然であってですね、まあ、まだ金正恩氏の娘さんは10代前半子供でありますので、後継者は何だと言われても中朝関係について、あれ特に将来の中朝関係について、まだ議論をすることもできない、あるいは国際情勢の評価を共にすることもできないということであります。まあ、今の段階で中国がこの金正恩氏の娘さんについて、後継者がどうだということは何も言うことはないということであります。まあ、ただし北朝鮮にとってみると、中国もこの金正恩氏の娘さんをですね、後継者として認定したんだと宣伝することができるということで意味があったと。まあ、ともかく白頭の血統というもの、金正恩氏の後継というものは女性も可能だということを印象づけることにはなったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。